sense.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2516回4月27日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村といいます。今週のオープニングテーマはリスナーが知らなさそうな漫画です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。私が好きな4コマ漫画でハトっていう漫画がございます。ニコニコ星画かな、その辺で読んだりもできるんですけれども、非常にシュールで面白いのでぜひチェックしてみてください。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。漫画をテキストにしてベトナム語を勉強しようかなという、教室ではなく個人がカフェなどを利用してマンツーマンレッスンをしているというのがあって、料金は1時間あたり40万ベトナムド日本円で2400円ぐらいなんだそうです。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
知っているかもしれませんけども、自転車のロードバイクのスポコン、弱虫ペダルとオーバードライブというのがあります。どちらも無茶なドライビングと無駄に熱いところがとても面白いです。ミラです。
iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple Watch でアースデーチャレンジと国際ダンスデーチャレンジが開催という記事が出ていました。 Apple は今年も4月に2種類の Apple Watch チャレンジを開催してますということで、もうすでにアースデーチャレンジは4月22日にあったんですが、あと国際ダンスデーチャレンジが4月29日ということで、明後日ですね、予定です。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてるんですが、
はい、
アプローチチャレンジといえば三浦さんがよくされてるんで、今回はどうですか、ええ、どうですかって。
まずアースデーチャレンジはすいません、収録時点で未来なので撮れておりませんけど、撮りました。あと国際ダンスチャレンジも毎年開催されてますので、はい、チャレンジしたいと思います、
は
い。
アースデーはわかりますわ。ダンスデーってどんなことをやるんですか？
何かしらダンスしてくださいってやつですね。去年の場合をちょっと今確認をしてますけども、
はい、
最低20分のダンスのワークアウトを行ってくださいと。
はいはいはい。
いうことのようです。
はい、
多分前私も撮ったんですけど、確か放送の方ではダンスもどきで手を上下左右で動かしました、大したことやってませんみたいな話をして、それ、はいはいはい、ダンスでしたっけって山村さんに突っ込まれたような記憶があります。
なるほどね。
はい。
今年は何か考えてるんですか？
前回は上下に手を上げたり下げたりすることだけしかやらなかったんで、今回はそれと合わせて一周二周ぐるぐる回すのも入れて、今年まあまあ通常あるバッジがチャレンジが抜けていて、例えば例年ある旧正月なかったんですよね。旧正月チャレンジなかったんですが、で、まだ二つなくて、でユニティチャレンジもなかったはずなんですよ、私の記憶では。ネットで調べた感じでもじゃないかなと思います。あと、はい、国際女性チャレンジもなかったと思います、
は
い、
あれでもあ、そうか、アップルのそういうヒーヤーって言ってるだけで、
いろいろアップルのイベントピンってことで、はい、ウェブサイトからいろいろ出てはいるんですけど、
はいはい、
チャレンジ自体はなかったですね。
そうですか。
ちょっと今年は少ないなって、うん、AI に集中しすぎてバッチ作るの忘れたかなっていう年なんですよね。はい。
もうええかなとか思われてんじゃん。うん、
そんな楽しみにしてる人もいっぱいいると思うのでバッチ作って出すだけだと思うので、はい、怒られると。ぜひ続けてほしいです。
まあね、まあ。個人でしか分からないです。ほら、ゲームやったら、ゲームセンターっていうのが iOS にあって、あれ Mac でもあるのかな、うん、ほら、オンライン上で登録してるユーザー同士で、こう、スコア競えるじゃないですか。
競える、競える。うん。
アップルウォッチのチャレンジのバッジなんかもそうやってこう共有して競えたらできるんです
か、ね、バッジが共有されるのかどうかわかんないんですけど、アクティビティ？アクティビティって言わないのか。あの、フィットネスか、今。
あ、フィットネス、はいはい。
フィットネスには共有っていう機能がついてますよね。
ありますね。はい、はい。
これで友達で登録し合えば、今どのぐらいリングが完成してるかとか、どのぐらい歩いてるかっていうのは共有はできますねと。バッジがどうなのかっていうのは私は存じ上げないんですが、各言って、あの、共有してる人は誰もいませんが、は
い。それ今聞こうと思っててんけど。
先言っちゃいました。
はいはいはい。
バレるの嫌なので、
はい。そうですか。はい。ちなみにアースデーの方は、4月22日に30分以上の何らかのワークアウトを行うことですから。楽勝じゃないですか。
楽勝。外歩くことも守らなくなってきた感じなので。いや、基本リモートワークで家にいるので、外歩かないんですよね。なので、はい、
なんかお買い物出かけたりとかもないんですか？
お買い物って言って本当に近くのスーパー行ったら済んじゃうので、30分それこそ歩かない可能性が高くてですね。はいはい、本当にやっぱりね。
やっぱり30分この日も踊るしかないんですかね。
そうですね。踊るか、そう、無理やり家で外歩くみたいな。頑張らないといけないっていう生活ですね。本当良くないですね。山田さんも外でバリバリ働いてるので余裕って感じですよね。
今日何カロリー？昨日700キロカロリーぐらいですけど。
ああ、そういうことですね。やっぱり私より倍とは言わないけど、そのぐらい動かれてますもんね。スミレさんはどうなんですか？
ああ、私
も動いてます？
ここのところ、ほぼほぼ外に出なくなっちゃってるんで。
あの状態
大丈夫？
結局今日もこれはちょっとあかんなと思って、収録前に10分ぐらい外散歩してきたんです
よ。気分転換に。
はい、はい。MacBook 持って外で仕事することもできるんですけど、はい、大体朝起きて飯食って着替えてとかやってると、はい、あ、そろそろ仕事始める時間だなってなって目の前の 4K ディスプレイでこっちのが仕事楽だなって思ったんですよね。
なるほど。なんか意外にスミレさん、あの、お客さん先というか、どっかに見学しましたっていう話もたまに聞くので、はい、動かれてるのかなというふうに思ってたんですけど、最近は、
そうでもない。最近は、動かないことも多いで、動かなきゃなっていうところですね。
あらら。
はい、その代わり気晴らしに先週も秋葉原行ったりしたんで、買うかどうか迷ってた作業マットも買ったんで、まだ広げてないですけどね。
家から秋葉原まで歩けばいいじゃないですか。
じゃあ山村さん家から日本橋まで歩いてください。
すごい距離でしょ。あるよ、あったことあるよ。昔、だって昔大阪市内で飲んだら電車なかった歩いて帰ったことあるよ。
それ、すごい時間かかるでしょ。
あのね、私40いくつの時ね、東京遊びに行ってね、美濃輪から秋葉原まで、歩きまして、歩いて、また帰りました。
距離ありますね。
歩きましたよ、また。まあ、それは普段歩けへんとこやからね、面白いから言って歩いてる。まあ、他にも iPhone マニアさんは無料リサイクル宣言、Apple が環境に本腰という記事も出されてて。これもね、アースデーに向けての公式サイトで公表していたものでした。これ無料リサイクル宣言ということで、トレードインのページを更新してて、つまり iPhone の下取りっていうところですよね。無料リサイクルしますと今までもそうやったんちゃうんって思うんですけど、リサイクル量で特に捉えたことないですよね。
まあそうですよね。
その下取りが随分低くなるか、あるいは無料かっていうことやけど、いつか有料化されちゃうのかっていう不安もないではないんですけど。
いやー、どうですかね。
そういうリサイクルに出す予定の iPhone が実は10万台も横流しされてたっていう記事があったんですけど。
あ、そうなんですか。
約10万台の iPhone、リサイクルされるはずが中国へ売り飛ばされていたという記事もね、ありました。
この写真に写ってるのがそれなのかちょっとわかんないですけど。
まあちょっとわかんないですけどね。まあでもリサイクル予定ということは一回バラして部品とか素材に変えてもう一回組むなり違う機械に転用するなりを想像するんですけど、横流しってことはそのまま iPhone の中古として次のユーザーに再アクティベートされてたと。
なるほど。
で、これね、Apple 当然業者ね、Jeep っていう、GEEP っていう業者がそれをやってたんで、契約不履行で提訴してるんですね。はい。それが2020年の話なんでね、訴えたんは。 で、またその提訴後にアップルは申し立てを行っていないので、このままだと提訴は2025年1月に自然執行する見込みということも書かれてました。
なるほど。
iPhone 14から随分修理しやすくなったっていう意見もあるじゃないですか。
まあそうですね。
ね。だから、アップル自らでなくてもそういう業者がしやすくなるのかなと思ってたんですけど、なかなか世の中そううまい方でもいかないみたいですね。なんかね。
もう最近私 YouTube でジャンク PC を直したりする動画をずっと見てて。
よくね、ありますね、そういうのね。はい、
今、うちに Mac しかないんですけど、はい、仕事上 Windows でちょっとチェックしたりしたいものもあったりするんで、
はい、
なんか安い Windows 手に入らないかなと思って、そのジャンク修理の動画とか見て自分でやってみようかなとか、少し思って
ブートキャンプを入れるのだ。インテルマシンにブートキャンプを入れるのだ。
最初それも考えたんですけど、
はいはいはい、
インテル Mac もう一回買ってそれっていうのを考えたんですけど、
はい、
Windows 11のサポートする CPU っていうのが世代があって、はい、それに対応できるものがインテル Mac だとあまりないんですよね。
Windows 10ってもう今手に入らないですか？
10は手に入るんですけど、11が今一番新しくてどんどん更新されていってるので、
はい、
Windows 系の機能とかを調べたいときには11の方がやっぱり都合がいいんですよね。
うん、
10はあくまでも、Mac でいう1個前の OS、何でしたっけ？ベンチュラーかな、うん、Mac で言う
と。そんな、Windows の話しながら MacOS のバージョンを間違うなんていう、なんか、昨日 Mac ユーザー慣れたてのようなこと言ってはいけない。
いや、もう名前はこれ、私は常に最新のものを追いかけてるんで。
もう、この番組4年もやってて、そんなことではいかん。
いやいや、まあ、まあ、とりあえず、そういう状況なんで、はい、ああ、もしかして、ジャンクだったら、1万円ちょいぐらいでいけるかもしれないなとか、ふっと思いつつ、まだ手を出してないんですけどね。
うん、そのままずっと手を出さんまま言ってください。
いやいや
番組的にはそっちの方が私は嬉しい。
でもまあ機械いじりはやってみたいなと思ってるんですけどね。
あ、スーパーカブという面白いものがありましたよね。
いや、そっちの方はちょっと受けられないですね。
仲間集ってる。
まあね、
ジャンクのゲーム機買ってきて直してみたいなっていうのもちょっとあるんですけどね。
まあそういう直し動画にハマると最初に買いたくなるものの一つに、
はい、
ヒートガン。
ああ、わかりますね。
欲しいでしょ。
ねえ。ヒートガンも欲しいですね。その前に、アイフィックスヒットとかが出してるような、いろんなヘラとかいう小道具が入ってる工具セットが欲しいなと思ってるんですけどね。
で、スミレさんが先週書かれた記事で、ここで一つご紹介したんですが、アスキー JP にあった記事で、LINE Yahoo 二度目の行政指導、個人情報流出問題で、という記事で、私、ラフィンをやって、ていない。まあ、やって、アカウントはあるんやけど、あんまりやってないせいで、LINE があんまりよくわかんなくって、そんなに LINE はみんな総務省を怒らせてるんですか？
ことの発端が2023年の秋に発生した話で、LINE と韓国のネイバークラウドっていう関係が深い会社なんですけど、そこが共通で委託していた会社のパソコンがマルウェアに感染しちゃったと。それをきっかけに LINE や Yahoo のユーザー情報が30万件外に流出してしまったっていう話があったんですね。
はいはいはいはい。はい、
この流出したデータの中に通信の秘密っていう表に出ちゃまずいような内容も含まれていたので、総務省がこれはあかん判断をして、はい、今年の3月に1回 LINE Yahoo に対して行政指導をやってるんですよ。この件について。
はいはいはい、
で、4月に入ってから LINE Yahoo の方でそれに対する報告書を提出したんですけれども、
はい、
その内容が総務省的には不十分じゃないかという判断があったようで、今回2度目の行政指導が入るという話ですね。
何回目の行政指導を受けたらもう業務停止とかなんかあるんですか？
行政指導を同じ内容で1ヶ月経たずに2回食らうっていうのはあまりよろしいことではないなというふうなところはありますよね。
発端は去年の9月にマルウェア感染が1個あって、
はい、
それの反省の形を見せてみろって言って、見せたらそんなも反省と言われんのじゃってまた怒られたと。
まあ、そういうことですね。ものすごく雑で言い方をするとそういう形にはなりますね。
もうそうなったら総務省にしたら舐められてるっていう印象しかないでしょうね。
そうなっちゃいますよね。
うーん、
総務省も LINE ヤフーに対してどういう文書を送ったのかっていうのをウェブで公開してるんですけれども、記事の方にもリンクを貼らせていただいてるんですけど、
はい、
そこにも少し触れてるのが、今の LINE って公式アカウントとかのサービスでいろんな自治体が使ってるんですよね。
うーん、
単に日本のユーザーが多いっていうだけじゃなくて、行政機関ともつながりのあるシステムをやってるっていうインフラなんだよという自覚も改めて持ってくださいみたいなまで書かれちゃっていて、だいぶお怒りだなというところですね。
その行政機関にまで LINE が入っていけたっていうのは、単に個人ベースで普及度が高かったからとか、そこだけですかね。
もちろん LINE がマーケティングが上手だったというところもあると思いますし、でそれプラスもともとユーザーが多ければ行政としても得ようかっていうふうに納得しやすいところかなというところがあるので、
まあ、LINE と Yahoo が映って LINE Yahoo、
ね、
あれなんか略称が私 Yahoo のプレミアム会員やからようメール来るんやけど、LYP？
おほほほ。
うん。LINE Yahoo PayPay で LYP でした。
なるほど。
なるほどね。
この間ちょっとウェブのいろんなまた昨今の若者のスマホの何かみたいなのを書いてるの見てたら、LINE はもう古いよみたいなことを言われるって書いてあったんですけど、実際どうでしょうね。
確かに最近若い子、私よりもずっと下の世代の方なんかともやっぱり話したりする機会ありますけど、
はい、
プライベートな連絡だとディスコード使ってるって人は割といます。
そう、ディスコードね、あるっていう。
そうなんだ。
LINE だとチャットと通話が基本というか、それ以上は特にない感じじゃないですか。
はいはいはい。
だけど、Discord だとグループ通話とかやるときに、そのグループに入ってても、別に着信の通知をしないように設定することもできちゃうんで、
はいはい。
まあ、LINE でもできたような気はするんですけど、自然とグループ通話に都合のつく人だけ時間決めてポンと入るみたいな、そういう運用の仕方ができたりとか、あまり LINE ほど気を使わなくて済むっていうのはあるみたいです。
ああね。
へー。
良くも悪くもチャットで書いた内容を後から編集できるってのもあるんでしょうし。
あ、はいはいはい。X とか Facebook といったワールドワイドででっかいのは別としても、うん、それ以外の SNS のものでやっぱり流行り廃りが来るよねっていうのを見てて思うので、ミクシーなんかはまた特別な形ですよね。まあ、モンハンとかああいうのもあったおかげで、またわーっと盛り返したりとかね、あったりしてますけど。
まあ、ミクシーはどっちかというと、業態転換というか、価格化してた別の事業が当たったっていう感じかなとは思うんですけど。
今後 AI 含めて SNS と呼ばれるものの形が変わっていくんじゃないかなっていう、昔はメッセージでやり取りしたよねとかいう日が来るのかな。
メッセンジャーとかあったよねみたいな。
そう、なんかね。
じゃあ我々としてはアップルメッセージを使わないってためですね、はい。復権を目指してね。
そうですよ。
そうね。でも iMessage に関しても RCS が導入されるっていう話なんで、いつまで持つかなという感じもするんですよね。
は
い、X のポスト見てましたら、なお96153って方がポストされてまして、知らぬ間にアップルのホームページが更新されてた。具体的には各種ボタンが文字から文字大なりから文字を眼訳型の図形が囲む形に変更。画像は昨日時点のインターネットアーカイブとの比較。全体的に洗練された印象を受けます。ということで、こういったものをちゃんとつぶさに見ている方いらっしゃるんですね。勉強になります。Apple のホームページの作りが確かに見やすくなってる。ボタンがボタンっていう。文字だけじゃなくてボタンらしいボタンのデザインになったと。
ああ、そうです
ね。これやっぱりボタンは一つにまとめていただいて、ワンボタンというふうにしていただくと、番組的には受けがいいんだな。そうそう。
怖っ。
ここではアップルのその UI の変更を肯定的に評価されてますけど、私最近アップルのホームページのトップページ見てて、うん、
はい、
これがアップルのページかと思うのが時々あるんですよね、なんか。
ほうほう。
今でもちょっとまだキャンペーンやってると思いますけど、学生さんの購入キャンペーンね、アップルギフトカードもらえるやつ、はい、あれの時なんかイラストとアップル製品並べててなんかなみたいな気がしてたんですけど、
うん、
時代は移るのかなっていう気がして見てたんですよ。
私が今 Mac のブラウザでアップルのページを開いてて思うのが、
はい、
これまあ前から似たような傾向はあるんですけど、スクロールしないといろんなコンテンツが見えないというか、
あるでしょ、周りから文字がやってきたりとか、こう動きがあるんですね、うん、スクロールに合わせて。
それもそうなんですけど、コンテンツの量ちょっと多すぎるような感じがするんですよね。もうちょい絞ってちっちゃめにしてくれないかみたいな。
その辺、Apple Store アプリ見てる方が楽でしょ。
あ、そう、そうなんですよね。
ね、商品のこと調べるにしたって。
これでも他のメーカーのページに比べたら全然マシなんですけど、
うん、
海外のスマホメーカーのページなんか開くといつまで続くんだよみたいなスクロールになってたりとかするんで、
あれはね、
それに比べたらマシではあるんですけど、うん、 もうちょっと。
これ流行り出したじゃないですか。アニメーションしながら、スクロールするとそれに釣られて、うん、アニメーションの続きが出て、最後、霧のいいとこまで行ったら次のまたアニメーションが続きみたいなものがありましたけど、うんうん、若干落ち着いてますね。そこまで派手にはやらないようにはしているみたいですね。うん、今のサイトを見てると、うん。それでもまだ多いよね、情報は。
うん、そうなんですよ、うん。
さっきのボタンみたいにしたっていうのはもしかすると、ビジョンOSとかで目でクリックするときにやりやすくなるから、そういうのに統一を図ろうとしているのかもしれないですね。
一時のことを思うと、だいぶ情報を求めたものにアクセスするのしやすくなったかな、いう気はします。
確かに。
昔はもっとね、シンプルやったんですけども、抱える製品も多くなって、カテゴリーも増えて、だんだんこう、なんか何やろって、わからんみたいな風になっていくのは、まあ、仕方ないんでしょうけど。ウィンディさんから、どうでもいいけど、Apple TV の YouTube アプリは速度を速くしたり遅くしたり、リモコンの何らかのボタンでできるようにしてほしいな。いつもメニューからやってるので大変。Apple TV ですからね。
そうですかね。
もう、YouTube 今速度変更 1.25 倍とか。うん、三浦さんとかタイパーしてますか、あれで。
いや、僕ね、無理なの。早く見たいなって思っても、切り替えたらもう頭に全然入ってこない。
あ、そうですか。
うん、低速じゃないと僕ダメなんですよね。いや、もちろん時間惜しいから早くしたいんだけど、早くしたらもう記憶に残らないの。
あ、
うん、無理ですね。羨ましい、できる人。
え、逆に言うなら、ゆっくり再生した方が入ってくるってこと？
ゆっくりでもちょっと入らないね。
標準。なかなか。
そう、標準じゃないと、まあ、もしかすると慣れてくるのかもしれないけど、ずっとやってれば。うん、うん、ちょっと無理。今のところ。皆さん大丈夫ですか？
私、昔、試験勉強ですね、司法試験とか、その前にやってた司法書士試験のその受験勉強してるときに、講義を録音したテープをね、まあ復習で聞いたりするんですけども、その時は 1.25 倍とか 1.5 倍で聞くんですね。で、その方が集中して聞くので、時間の省略、節約にもなりますし、集中する分、記憶に残りやすいような気はしましたね。
ああ、そうなんですね。うん、
まあ確かに YouTube とか見ても 1.25 とか 1.5 で見ると頭に残らないですね。
なおかつスピードアップすると声も聞こえにくくなって、これも気のせいなのかもしれないけど、ボリューム上げるんですよね、スピードアップしたら。そうするとまた今度は頭がガンガンしてきて、本当無理なんだなと感じます。
だいたい 1.25 倍で見ること多くなりましたね。
本当ですか。
あの、多分解説のやつなんかはね。
うん。
絵とかアニメーションで見せるやつは、早すると絵が一瞬のやつ見逃そうそうにあるから、しないけど、トークでやってるようなやつは、時間ないから早く聞いてしまいたいから、
はいはいはい、はい。
ちょっと早めにやってしまいますね。ポッドキャストもそうですね。1.25 で聞くことが多いですね。
そうか、私そうですね。ポッドキャストは 1.25 で聞いたりしてますね。そういえば。
本当ですか。
はい。
遠藤さんからは4月18日、Apple Watch 4の 44mm から8の 45mm に変えて2週間経つけど、バッテリーの持ちも良好では画面も大きくて見やすい。特に画面は 1mm の差以上に表示領域が広がっているので、老眼が進んでいる人にもおすすめかも。といただいてまして、シリーズ4の 44mm やったら私と同じですね、今ね。で、それが8の 45mm になったということですね。こっちは去年電池変えたとこやから、まあ、まだ最低でも2、3年は使いますよ。Apple Watch Ultra に似せたカバーをつけて。
つけてんの？
そうそうそう。で、アリエクスプレスで買った革のバンドつけてますけど。
はいはいはい、
もう Apple Watch に見えへんよな、これ。アップルウォッチのカバーってもっとバリエーションあってもいいのになと思うんですけど、あんまりないですね、アリエクスプレス見てても。
うーん、
まあ、女の子がね、スワロフスキーみたいなのつけたやつみんなようつけてますけど、あんな売ってないですね。だから
あんまり需要がないような気はするんですけど、
iPhone あんだけバリエーションあるのにね。さっき私はネットで見つけまして、
はい、
これも X でポストしていた人がいて、平山さんって方、平山千賀屋さん、写真のフォルダー整理してたらこの拾いが出てきた、なんだこの文字というのに、うん、四川省のどっかの看板の写真なんですが、
うん、
中国語の漢字以外に見たことない気象観測のマップの時に書くようなマークあるじゃないですか。わかります？ここ雪とかみぞれとか書く。なんかあんな感じの文字がいっぱい並んでるのがあって、これ何やろうと思ったら、中国の少数民族の彝族という人たちが使う文字なんだそうです。これ見た時かっこいいと思ってね。象形文字とも言い難いけど、でもなんか我々の使うカタカナ、ひらがなにもなんとなく近くはないけど、全く遠いわけではないという。これ書いてみたいな、とかなんか思って見てたんですけど。
確かにデザイン性はありますね。
この話題の続いての X のポスト見てたら、その彝族文字で書いてるのがあったんですよ、iOS 上で。ということはフォントとして打てるってことなんですよね。
そうですね。
四川省の少数民族で、鳴る都って書いて成都っていう町のね、YouTube 見てたら、いろんな町の看板に英語、中国語、で、彝族文字が書かれてて、普通に看板文字としてこの記号みたいなのがいっぱい出てくるんですよ。
ロロ文字って呼ばれるん
だ。ロロ文字とも呼ばれるってね、書いてますね。
へ
ちゃんとユニコードの範囲も割り当てられてるから、もちろんフォントとして打てんのもまあそうなんですけど。
はいはいはいはい。
入力方法ですね。この、
はい、
インプットメソッドっていうか、
は
い、フェップというか、それが対応しないといけないですよね。
まあね、それはそうなんやけど、読むこと自体難しいからな、でもこれ。
iOS とか、まあ、Mac もそうですけど、こういう少数民族の文字とか、結構入ってるみたいです。ですよね。
それは使ってる人らにしてみたら、人生の文字なんですもんね。
そうですね。これ山村さんの打ち合わせの時おっしゃってますけど、 T シャツとかそういうのでデザインすれば、
はい、書いたら、かっこいいと思う。
かっこいいと思いますね。確かにね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの不安材料。 iPhone のガラスにひびが入ってるけど忙しくて交換に出せないので使ってて不安とか、 MacBook Pro のバッテリーを自分で交換したものの充電に時間がかかりすぎて不安とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。今月から4年ぶりに会場を使ってのマグネットを再開します。2024年4月29日月曜日祝日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第4会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は4月30日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボワー。 Thank you.